お元気ですか？羽鳥淳二です、昨日ですね、種の復活ということをお話しし始めました。そして、復活ということがですね、福音のこの土台であるということを申し上げましたね。そしてこれを抜きにして、この福音というのはないんだということ、それからまた復活というのは肉体の復活だということ、霊的な復活じゃないんだということを申し上げましたね。さて、もうそろそろ15章に入っていかなければならないと思いますけれども、この15章を分解いたしますとこのように考えられると思います。まず第一、福音における復活の重要性、これが1節から4節までです。第2番目に、復活の証明、これは5節から19節までね、証拠がこう挙げられます。それから第3番目、復活の順番、まず最初にイエス様が、次にこう続いていくって、まあ、パレードがね、こう行列がどういうふうに進んでいくかって、そういうふうな状態でこう書かれているわけですよ。それが20節から28節。4番目に復活のプログラムといいますかね、次第ですよね。式次第なんていうでしょ、順序、先ほど順番って今度順序って言ってしまうからですけれども、このありさま、そのどういうふうなプランに従ってこの行われていくのかというね、それが29節から50節まで。第5番目、最後に復活の力ね、それがこの51節から58節までね、記されています。で、今申し上げましたように、パウロはまずこの福音の必要不可欠の部分として復活というものを語ります。有名なメイチン博士、これ有名なと言いますのは、多分大部分の牧師先生はギリシャ語を習うのにこのメイチェンの書いた、教科書で学んだんじゃないかと思うんですけれどもね、そして、聖書的な正当な信仰のために戦った勇士として、よく知られている人ですけれども、このメイチェン博士はですね、キリスト教というのは観念とか信条とかいうものに基づいているのではなく、事実に基づいているんだ、そう言っています。福音というのはね、十戒や三条の水訓じゃないんです。福音は一人の人物、この一人の人物に関する事実、これが福音です。で、このお方というのは申すまでもなくイエス・キリストですよね。私たちはそのことをはっきりと知らなければならないと思います。さて、ずいぶん前置きが長くなりましたが、15章の第1の部分を読んでみましょう。日本語ですとね、中途で半端になりますけれども、まあ、1節から4節まで読んでまいります。兄弟たち、私は今あなた方に福音を知らせましょう。これは私があなた方に述べ伝えたもので、あなた方が受け入れ、またそれによって立っている福音です。またもしあなた方がよく考えもしないで信じたのでないなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるのです。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って3日目によみがえられた。まあ、ここまでにしたいと思いますが、ここでパウロはですね、福音というのはこういうものなんだ、ね、福音を知らせましょう。私が述べ伝えた福音はこれです。私の述べ伝えたこの福音です、この福音ですと、こう繰り返し福音の内容というのはこれだとはっきり言ってますね。時々、福音というのはですね、パウロが考え出したものだと、そう考える人がいるんです。例えば、このメイチェンの書いた名著に、パウロ宗教の起源という本がありますよね。これなぜこんなあれがあるのかと言いますと、 いわゆる自由主義者リベラルな本当の神の言葉聖書を信じていないクリスチャンの考え方にですね、イエス様がお教えになったことは福音書の中に、特に古いマルコの福音書の中に書かれていることだけなんであって、それをいろいろとこう理屈をつけて、十字架はこういう意味ですよとか、復活がどうのこうのというふうなものを付け加えて、福音というものを作り上げたのはパウロだという、そういう考え方があるんですね。それに対して、メイチェン博士はですね、パウロの宗教はイエス様がお語りになったことそのままなんだと、そういうことをはっきりと書いたのがね、パウロ宗教の起源っていうんですね。まあ、とにかくリベラルな人はですね、パウロが確かにローマ人への手紙の中に、あるいは今申し上げたようにコリント書の中にです、クリントはこういうものだっていうようなことをまとめて秩序を立てて書いていますから、このパウロからこのキリスト教は始まったんだというふうな考え方がある。歴史の本なんかにもそういうふうなことを書いてある本が、あるいはあるかもしれません。しかしパウロ自身はどう言ってるかというと、私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことですと、そう言ってるんです。私も受けたことだと言うんですね。それは一体どこで受けたんでしょうか、どこで教えられたんでしょうか。多分神様に導かれてアラビアに行ったところじゃないでしょうかね。これガラテヤ書に書いてありますよね。彼がタルソで改心をしました後で3年間アラビアに退いて、そして、この神との交わりの時を持ったんですね。彼がダマスコへの途上でイエス様にお会いした時に、ね、復活のイエス様にお会いした時に、彼は何と言ってるかというと、主よあなたはどなたですか。彼はその時イエス・キリストがよみがえられたということ、この方が復活されたイエス様だということを全然知らなかったわけです、ね、ですからイエス様の復活というようなことを彼は自分で考え出したことじゃない。彼は全然知らなかったんですよね。彼自身も復活のイエス様にお会いしてイエス様の復活を教えられたんです。私も受けたことなんだ。これはパウロはこのところで何回もはっきりとこの主張しますけれどもね。ですからパウロは福音について、聖餐式について神様から直接の啓示を私は受けている。人からはこれは教えられたんじゃないとガラテヤ書の中でも非常に強く主張していますけれども。しかし彼は考え出したんじゃない。神様から与えられたんですね。そしてパウロはこの福音を知らせましょうと言ってますけれども、この知らせましょうっていうのは、これは弱いじゃないですかね。あの訳としては告知するという意味ですよ。告知する、告知するっていうのは、これは公にですね、はっきりと権威を持ってこうだとこう知らせることですよね。ね、福音はこうなんだとパウロははっきりと知らせる。その福音とは何かというと、ね、キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って3日目によみがえられたことなんですね。これが福音なんです。ここに3つの事実があります。この3つの事実なしに福音はありえません。三つの事実というのは何か。聖書の示す通り、私たちの罪のためにキリストが死なれたこと。これは第一。第二、キリストが葬られたこと。第三、キリストが聖書に従って三日目によみがえられたことです。ね。この、三つのことが、福音、つまり良い知らせなんですね。マギ博士はこんなことして言っています。ある人がやってきてですね、バノン、あんたに良い知らせがあるよ、あんたは100万長者になれる、そう言ったとする。ああ、それは素晴らしい、どうすればいいのか教えてほしい。そうするとその人は、何、 あんたは何か仕事に就きなさい、そして1000年も一生懸命働けば、まあ、100万ドルぐらい貯まるんじゃないかね。そんなことを言われたら、これは良い知らせじゃないというんですね。マギ博士は、私は100万ドル欲しい。100万ドルあれば、主のためにこのこともやれる、あのこともやれると思う。そうですね、私もそういう意味ではお金が欲しいですよ。ね。日本のどっかの放送局からですね、この毎日聖書の説教を送りたい。ね。放送したいと思います。ね、お金があればそれしたいと思いますよ。ね、バーの博士も100万ドル欲しい。だけれどもね、お前が働けばってんだったら、これはもう一番悪い知らせだってね。とにかく自分には金儲けの才能全然ないからね、お前一生懸命働けば、そうすれば100万ドル手に入るよってのは、これは悪い知らせだって、ね、しかし他の人がやってきてね、バーの良い知らせがあるよ、ある人がいて、お前のことで本当にこの興味を持っていてね、いや興味なんていうもんじゃない、お前を本当に愛していて、お前に100万ドル遺産として残した、ね、だから100万ドルお前のもんだ、これならばこれは良い知らせだ、ね、そうなんです。福音というのは、神様がすでに私たちのためにすべきことを全部してくださったということなんです。キリストが聖書のため、この聖書に従って私たちの罪のために死んでくださった。そして葬られてくださった。そして3日目によみがえってくださったんだという、ね。この事実。これが福音なんですね。これが大切なことなんです。キリストは死なれました。これは歴史的な事実です。これを否定する人はまあいないですね。そして葬られた。こうこの付け加えられているのは何、なぜでしょうか。イエス様がただ消え去ってしまったんじゃない。イエス様が肉体を持って死なれた。事実、主が体を持っていた。ね。そのイエス様の死んだ体をニコデモが、アリマタヤのヨセフが、ね、この十字架から下ろして香油を塗って墓の中に納めた、ね、女たちもイエス様が十字架の上で死なれるのを見、ね、イエス様が死んだのを確認し、そして葬った。これキリストが実際に死んだことの確かな証拠ですね。これは非常に大切なことです、ね、十字架の上で死んで葬られた。あの使徒信条の中でもそうでしょ。ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、ここまでざーっとイエス様が死んで、それが確実な事実ですよということが、こう繰り返されているわけですよ。ね。で、これも事実です。そして、その次の事実は何かというと、3日目に復活なさったということですね。聖書に従って3日目によみがえられたこと。これが復活なんです。復活というのは福音のこの省くことのできない一部なんですね。イエス・キリストの墓は空でした。それこそがイエス・キリストがよみがえられた証拠です。イエス様は死んで葬られ、そしてよみがえってくださったんです ね。これが私たちが福音を信ずることによって救われること、そのしっかりした土台なんですね。この復活の第一の証拠というのは、 イエス・キリストの墓が空だったということですね。さらに、もう一つの証拠があると思います。これはコリント人たちの経験ですよね。兄弟たち、私は今あなた方に福音を知らせましょう。これは私があなた方に述べ伝えたもので、あなた方が受け入れ、またそれによって立っている福音です。それによって立っている福音です。またもしあなた方がよく考えもしないで信じたのでないなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるのです。コリントの教会の人はね、よくよく考えて、そしてその福音を受け入れて、そして救われたんです、ね、皆さん、教会が今存在しているということこそ福音の、そして主の復活の証拠ですよ ね。福音によって人々が救われるということの証拠ですよね。歴史の中で起こったことはどういうことなんですか。11人の男がですね、ユダはもうすでに死んでしまいましたから、11人の男ががっかりして、もう本当に絶望してですね、また漁師に逆戻りしようかっていうようなことを考えていた。そういうもう打ちのめされたような思いでですね、聖書の中でもう記録されているようにですね、弟子たちが、イエス様の死体を盗んだなんてね、そんな噂が広がっているというようなことを書いてありますけれども、まあそんなことなんてを考えてですね、自分がそうやって人肩上げてやろうなんていう、そんなことなんて考えつかないような、もう全く絶望状態ですよ、11人の人たちのね。それもですね、この墓にですよ、ピタッとこのローマ帝国の封印が押されてね、そしてローマ兵のビシッとしたね、保証が ついている、そういうようなところからね、イエス様のね、お体を盗み出そうなんていうことは、到底考えられなかった。ね。これ以上問題を起こしてね、そして迫害を受けるような恐れのあるようなことはしたくないと、そう人々は思っていたんですよ、ね、ところがその人たちが変わったんです、ね、なぜですか。イエス・キリストが蘇ったということが伝えられ、この事実を彼らが受け入れたときに彼らが変わったんですよ。この弟子たちが変えられた、そして教会が形作られたということが、これがイエス・キリストの復活の証拠ですよね。イエス・キリストがよみがえられたという事実が彼らを変え、教会を存在せしめた。そして1900年の間、教会は存在し続け、人々はそこに救われて、私も救われたんですね。それからもう一つのことっていうのは、聖書の示す通りにということです。あるいは聖書に従ってと2回関われていますね。これもちろん旧約聖書のことですよ。パウロはピリピやテサロニケやアテネやコリントとですね、旧約聖書を手にして旅を続けていったと思います。そしてイエス様の十字架について街道で語ったときに、ユダヤ人たちは、そんなことは聖書に全然書いてないと言ったでしょう。その時パウロは聖書を開いて説明したに違いないんです。イサクが捧げられた時のことをパウロは話したに違いありません。ね。アブラハムが神様の命令でイサクを神に捧げたたった一人の子、その子孫から救い主が生まれると、約束されたその遺作を捧げようとしたって捧げたんですね。実際彼の心の中では全く捧げた。その時に神様はそれをとどめなさって、代わりの生贄をそこに備えてくださった。ヘブル人への手紙の中に書いてある言葉によるならば、死者の中から再び受けるようにしてこの遺作を受け取った、ね、 ヘブル人への手紙は一体誰が書いたのか分かりませんけど、ある人はパウロだというんですね。パウロはそういうふうにですね、イサクのこの捧げられた時のことをこの説明したでしょう。イエス様の復活にと絡めてですね、そして、説明したに違いない。あるいはですね、このモーセの律法の中で記されているところの生贄、あの2匹のヤギの生贄ですね、1匹は神様の前にこのほふられますけれども、1匹は荒野にこう追いやられる、人間の罪を追って追いやられていく、ね、あるいは2羽の生贄のことを語ったかもしれません。1羽はですね、ほぐられるけど1羽は生きたまま水の中につけられて、そして放たれる、ね、その型の中からイエス様が私たちの罪を背負ってくださって、私たちの罪を本当に処分してくださったということをはっきりと私たちに示すためによみがえってくださったんだよと、そう語ったかもしれません。あるいはですね、アロンの杖がですね、枯れ切ったアロンの杖がこの神様の前に置かれた時に、ね、芽が出て、そしてこの素晴らしい花を咲かせたように、ね、そのように復活というのがあるんだと言って説明したかもしれません。あるいは詩編の22編ですね、我が神我が神どうしてあなたは私を追ってになったのですかというその叫び声で始まる、その詩編からイエス・キリストの十字架のお苦しみを解き明かし、そして詩編の16編からですね、神様はその聖者を墓の中に留めておかれないんだという、あのダビデの証しの言葉を引いてですね、これはもう人の働きの中に出てくる、人たちの説教の中にいつでも出てくることですけれども、イエス様の死と復活を説明したかもしれない、ね、あるいはイザヤ書の25章を引いてですね、イザヤ書の25章の8節に、神様は永久に死を滅ぼされるね、これはこの言葉はこのパウロが後で、この引用している言葉ですけれども、その言葉をですね引いて、神様は死に打ち勝って復活なさってくださったんだと、そういうふうに、説明したかもしれません。あるいはイザヤ書の53章を引いてですね、私たちが羊のようにおのおの自分の道にさまよっていったけれども、神様はその私たちの罪の一切を彼の上に置かれた。彼はほぐられる者の前に引かれていく羊のようにですね、黙ってその引かれていき、そして私たちの罪のために打たれ、私たちの咎のために傷を受け、その打たれた傷によって私たちは救われるのだとね、イザヤが予言しているそのことなんだよと、そう言って聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれて、聖書に従って3日目によみがえったということを説明したでしょう。ね。旧約聖書ははっきりとイエス・キリストの十字架と復活の証拠なんです。ね。パウロはそれをまずはっきりと前に出します。疑うことのできない事実がここにあるんだというんですね。ある人はこの来世のためのいわゆる御所願いといいますかね、そういう死んでから救われるというようなこと、そういうことだけのを望むというような宗教、そういう死後のことをこう安心を持つために信ずる宗教なんていうものは意味がないと言うかもしれませんけれども、キリスト教はそうじゃありませんね。今のこの今この地上で生きている今日のこの一日の命というものがイエス・キリストの復活の命とつながって、そしてその命に支えられて生きているんだと、そういうふうにはっきりと私たちに教えているんですね。 イエス・キリストの復活というのはそういうものですよね。イエス・キリストが死人のうちからよみがえられたことによって、私たちは今新しい命に今ここで歩み出すことができる、ね、お祈りいたします。愛する主よ、あなたの恵みを覚えて心から感謝いたします。どうか復活の主が今日も私たちを支えてくださいますように、尊い我らの主イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。